大川の水、芥川龍之介。自分は大川端に近い町に生まれた。家を出て C の若葉に覆われた黒塀の多い横網の麹を抜けると、すぐあの幅の広い川筋の見渡される百本杭の貸しへ出るのである。幼い時から中学を卒業するまで、自分はほとんど毎日のようにあの川を見た。水と船と橋と砂図と、水の上に生まれて水の上に暮らしている慌ただしい人々の生活等を見た。真夏の日の昼過ぎ、焼けた砂を踏みながら水泳を習いに行く通りすがりに、家具ともなく嗅いだ川の水の匂いも、今では歳とともに親しく思い出されるような気がする。自分はどうしてこうもあの川を愛するのか。あの、どちらかといえば、泥濁りの下、大川の生暖かい水に限りない床しさを感じるのか。自分ながらも、少しくその説明に苦しまずにはいられない。ただ、自分は昔からあの水を見るごとに、なんとなく涙を落としたいような、言い難い慰安と寂寥とを感じた。まったく自分の住んでいる世界から遠ざかって、懐かしい死母と追憶との国に入るような心持ちがした。この心持ちのために、この慰安と寂寥とを味わいうるがために、自分は何よりも大川の水を愛するのである。銀灰色のもやと、青い油のような川の水と、吐息のようなおぼつかない汽笛の音と、石炭船の飛び色の三角帆と、すべてやみがたい哀愁を呼び起こすこれらの川の眺めは、いかに自分の幼い心を、その岸に立つ洋流の葉のごとくおののかせたことである。この三年間、自分は山の手の郊外に雑木林の影になっている書斎で、平静な読書三昧にふけっていたが、それでもなお、月に二三度は、あの大川の水を眺めに行くことを忘れなかった。動くともなく動き、流るるともなく流れる大川の水の色は、静寂な書斎の空気が休みなく与える刺激と緊張とに、切ないほど慌ただしく動いている自分の心をも、ちょうど長旅に出た巡礼が、ようやくまた故郷の土を踏んだ時のような、寂しい自由な懐かしさに溶かしてくれる。大川の水があって、初めて自分は再び、純なる本来の感情に生きることができるのである。自分は幾度となく、青い水に臨んだアカシアが初夏の柔らかな風に吹かれて、ほろほろと白い花を落とすのを見て。自分は幾度となく霧の多い11月の夜に暗い水の空を寒そうに鳴く千鳥の声を聞いた。自分の身、自分の聞くすべてのものはことごとく大川に対する自分の愛を新たにする。ちょうど夏川の水から生まれる黒トンボの羽のようなおののきやすい少年の心は、その度に新たな脅威の瞳を見張らずにはいられないのである。ことに弱みの船の船端によって音もなく流れる黒い川を見つめながら、夜と水との中に漂う死の呼吸を感じたとき、いかに自分は、頼りのない寂しさに迫られたことである。 大川の流れを見るごとに、自分は、あの僧院の鐘の音と、くぐいの声とに暮れてゆく、イタリアの水の都。バルコンに咲く、バラもユリも、みなそこに沈んだような月の光に青ざめて、黒い棺に似たゴンドラが、その中を、橋から橋へ夢のように漕いでゆく、ベネチアの風物詩に、あふるるばかりの熱情を注いだ、ダンヌンチョの心持ちを、今さらのように親わしく、思い出さずにはいられないのである。この大川の水に歩合される沿岸の町々は、皆自分にとって忘れがたい懐かしい町である。吾妻橋から川下ならば、駒形、並木、蔵前、大地、柳橋。あるいは、ただの薬師前、梅堀、横網の川岸。どこでもよい。これらの町々を通る人の耳には、火を受けた土蔵の白壁と白壁との間から、格子戸作りの薄暗い家と家との間から、あるいは銀茶色の目を拭いた柳とアカシアとの並木の間から、磨いたガラス板のように青く光る大川の水は、その冷ややかな潮の匂いとともに、昔ながら南へ流れる懐かしい響きを伝えてくれるだろう。ああ、その水の声の懐かしさ。つぶやくように、すねるように、舌打つように草の汁を絞った青い水は、日も夜も同じように両岸の石垣を洗っていく。繁盛といい、成平という武蔵野の昔は知らず。遠くは多くの江戸浄瑠璃作者。近くは川竹木阿弥王が浅草寺の鐘の音と共に、その殺し場の七陰文具を最も力強く表すために、しばしばその世話物の中に用いたものは、実にこの大川の寂しい水の響きであった。いざよい精神が身を投げた時にも、源之丞が鳥追い姿のお小夜を見染めた時にも、あるいはまた、いかけや松五郎がコウモリの飛び交う夏の夕暮れに天秤を担いながら両国の橋を通った時にも、大川は今のごとく、船宿の桟橋に、岸の青足に、チョキ舟の船腹に、物食いささやきを繰り返していたのである。ことにこの水の音を懐かしく聞くことのできるのは、渡し船の中である。自分の記憶に誤りがないならば、吾妻橋から新大橋までの間に、元は五つの私があった。その中で、駒形の私、富士見の私、あたかの私の三つは、次第に一つずついつとなく廃れて、今ではただ一の橋から浜町へ渡る私と、三倉橋から菅町へ渡る私との二つが、昔のままに残っている。自分が子供の時に比べれば、川の流れも変わり、露滴の茂ったところどころの砂図も跡形なく埋められてしまったが、この二つの私だけは、同じような底の浅い船に、同じような老人の船頭を乗せて、岸の柳の葉のように、青い川の水を、今も変わりなく、火に幾度か横切っているのである。自分はよく、何の用もないのに、この渡し船に乗った。水の動くのにつれて、ゆりかごのように軽く体を揺すられる心地よさ。ことに、時刻が遅ければ遅いほど渡し船の寂しさと嬉しさとがしみじみと身にしみる。低い船端の外は、すぐに緑色の滑らかな水で、 青銅のような鈍い光のある幅の広い川面は、遠い新大橋に遮られるまで、ただ一目に見渡される。両岸の家々は、もう黄昏のネズミ色に統一されて、そのところどころには、障子に映る灯火の光さえ、黄色くもやの中に浮かんでいる。揚げ潮につれて、灰色の方を半ば張った天馬船が、一艘二艘と稀に川を登ってくるが、どの船もひっそりと静まって、舵を取る人の有無さえもわからない。自分はいつもこの静かな船のほと、青く平らに流れる潮の匂いとに対して、何ということもなく、ホフマンスタールのエアレープニスという詩を読んだ時のような、言いようのない寂しさを感ずるとともに、自分の心の中にも、また情緒の水のささやきが、もやの底を流れる大川の水と、同じ旋律を歌っているような気がせずにはいられないのである。けれども、自分を見する者は、一人大川の水の響きばかりではない。自分にとっては、この川の水の光が、ほとんどどこにも見出しがたい、滑らかさと温かさとを持っているように思われるのである。海の水は、例えば、ジャスパーの色のように、あまりに重く緑を凝らしている。と言って、潮の満ち干を全く感じない上流の川の水は、いわば、エメラルドの色のように、あまりに軽く、あまりに薄っぺらに光りすぎる。ただ、淡水と潮水とが交錯する平原の大河の水は、冷ややかな青に、濁った気の温かみを交えて、どことなくヒューマナイズされた親しさと、人間らしい意味において、ライフライクな懐かしさがあるように思われる。ことに大川は、赤茶けた粘土の多い関東平野を行き尽くして、東京という大都会を静かに流れているだけに、その濁ってシワを寄せて、気難しいユダヤの牢屋のように、ぶつぶつ口小言を言う水の色が、いかにも落ち着いた人懐かしい手触りのいい感じを持っている。そうして、同じく街の中を流れるにしても、なお、海という大きな神秘と絶えず直接の交通を続けているためか、川と川とをつなぐ掘り割りの水のように暗くない。眠っていない。どことなく生きて動いているという気がする。しかもその動いてゆく先は無始無終にわたる永遠の不可思議だという気がする。吾妻橋、厩橋、両国橋の間。紅湯のような青い水が大きな鏡台の花崗石とレンガとを浸してゆく嬉しさは言うまでもない。岸に近く船宿の白い行灯を映し、銀の羽裏を翻す柳を映し、また水門にせかれては三味線の音のぬるむ昼過ぎを紅芙蓉の花に嘆きながら気の弱いアヒルの羽に乱されて、人気のないクリアの下を静かに光りながら流れるのも、その重々しい水の色に夕べからざる温情を増していた。たとえ両国橋、新大橋、永代橋と河口に近づくに従って、川の水は著しく断腸の診断色を交えながら、騒音とエンジンとに満ちた空気の下に、白くただれた目をギラギラとブリキのように反射して、石炭を積んだダルマ船や白ペンキの剥げた古風な汽船を物上に揺すぶっているにしても、自然の呼吸と人間の呼吸とが落ち合って、いつの間にか融合した都会の水の色の暖かさは 容易に消えてしまうものではない。ことに日暮れ、川の上に立ち込める水蒸気と、次第に暗くなる夕空の薄明かりとは、この大川の水をして、ほとんど火を絶した微妙な色調をおばしめ。自分は一人渡し船の船端に肘をついて、もうもやの折りかけた白母の川の水面を、何ということもなく見渡しながら、その暗緑色の水のあなた、暗い家々の空に、大きな赤い月の出を見て、思わず涙を流したのを、おそらく、終生忘れることはできないであろう。すべての位置は、その位置に固有な匂いを持っている。フロレンスの匂いは、イリスの白い花と、埃と、もやと、いにしえの絵画のミストの匂いである。メレジュ・コウフスキー。もし自分に東京の匂いを問う人があるならば、自分は大川の水の匂いと答えるのに何の躊躇もしないであろう。一人匂いのみではない。大川の水の色、大川の水の響きは、我が愛する東京の色であり、声でなければならない。自分は、大川あるがゆえに東京を愛し、東京あるがゆえに、生活を愛するのである。1912年1月。その後、一の橋の私の耐えたことを聞いた。三倉橋の私の廃れるのも、間があるまい。